言い忘れたけど、そのホーンティングオブヒルハウスの監督はマイク・フラナガンっていう人で、
マイク・フラナガン
あれですね、ウィジャビギニングとか、
うん、
このラジオでも話しましたね、
はい、
サイレンス、ね、サイレンス、
サイレンス
も良かったですね、
うんうんうん、
はい、でもホラーとしてはもう注目の人じゃないですか。
すごいねその人、
はい、あと俺見てないけどジェラルドのゲームって見た？
あ、見てないや。
あれスティーブン・キング原作の。
それもそうなんだ。
そう、
へえ。
ちょっと見てみたいですよね。
見てみたい、うん、
まあ、ちょっと映画の話はこれぐらいにして、階段行きますか。
行きますかね。
はい、メールもねいろいろ来てるんですよ。
はいはい、
そっちから行きますかね。
そうしましょうか。
はい、
混ぜ込みながら。
はい、あれ、関東風爆発像くんから来てますね。はい、何ですかあれ、今井さん知らないですか。
あ、知ってますよ。
はい、
うん、
あの黙ってコクコクするだけじゃなくてラジオなんで、
はい
はい、もうちょっとちゃんと反応してもらえると助かるんですけど。
分かりました。
はい、最近新しく入ったバイトの後輩 K の体験談だと、柏市内のとある吹奏楽強豪校に K は合格しました。
ほうほう、
今井さんの地元じゃないですか。
柏ね。
柏ですね、
うん、
まあ、彼はそこに入って間もなくこの学校にまつわる様々な噂を耳にします。どこどこに出るとか、この土地は戦時中良くないことがあってとか、〇〇先生が校内で霊を見て病気になったとかいうベタな話から、駐輪場がある校舎の裏手には今は使われていない地下室につながるらしい鉄扉があり、鎖と南京錠で固く封鎖されている、あるいは敷地の四隅に謎の鳥居があるといった、確かに実際に見て確認することができるなんとなく不気味なものなど、まあ、そういう種類の話が豊富ということ本当にあるということですかね、この、
うんうんうん、
敷地の四隅に謎の鳥居があるとか。
すごいねそれ。
高校の名前は出てるんですよ。さすがにここでは読みませんけど、じゃあ実際に確認したいですね。
行ってみたいですね。
はい、でまあ、その強豪の吹奏楽部に入ったらしいんですね、
うん、
ただその別室にはそのさっき言った開かずの地下室の真上に位置する1階だったらしいんですね。でそこは半分倉庫のようになっていて、ほこりをかぶった楽器などが乱雑に置かれていたそうですが、まあ K とか新入部員全員は一目見てこの部屋やべえだろって思ったらしいんですね。部屋の壁、窓、天井、置いてある楽器、室内のありとあらゆるところにお札が貼られていたそうなんですよ。いいですね。
楽器にも？
関東風爆発像くんってまだ20代だから、そんな昔の話じゃないですか。
最近じゃ全然あるじゃないの。
それと同い年の K くんってことですからね。
やば、う
ん、で上級生や先生たちからは、お札には絶対触るなよと釘を刺されていたので、不気味に思いつつも、見て見ぬふりをして、毎日そこで練習していたそうなんですね。で同じ1年生の部員の中でも特に真面目な A 君っていう子がいて、その子は毎日夜10時近くまで残って一緒に練習してるそうなんですよ。
そんなにやるんだ
ね。まあ強豪校ですからね。
すごいね。
そんなある日、集中力が途切れて2人で絶え間なく喋っていると、話題はこの部屋に貼られているお札の話に。 A はお札の存在がどうも納得いかないといった感じで、おもむろに壁から1枚シャッと剥がして、そのまま床に捨てちゃったそうなんですね。これまずいなと思いつつも、まあ、K 自身、まあ、そもそもなんでそんなことが貼られているのか知らないから、まあ、別にもう怖くもないと思って、まあ、毎日そこで練習してますし、まあまあいいやと思ってその日はそのまま帰ったと。ところがそれ以降、あの熱心な A が練習に姿を見せなくなってしまったのです。まあ、中道では、まあ、A は彼女ができて練習サボってるんだよ説が囁かれていたんですが、そんなある日の夜、練習を終えた K 君が帰宅しようと校舎裏の駐輪場に着くと、ブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツと暗闇から何か小声でつぶやく声が聞こえ、それなんかまるで友達とひそひそ猥談でもしているかのように、なんかまあ多分半笑いみたいな感じで、
え、何せ何せ何せ
って、えっって時々いやらしい笑いとかが混じってたりしたそうですね。うわっと思って一瞬心臓止まりそうになったんですね。まあ、夜の駐輪場ですから。で、ただすぐに、あれ、これ A の行為じゃないかって気づいて、ああ、そっか、携帯電話でもしてんのかなと思って近づいてみると、あの 開かずの地下室の鉄扉、さっき言ったに A が頬ずりするように顔半分をぴったりくっつけたまま、なんでじゃあえっえっえ
ロックンロール
みたいに誰かと会話してるように、
うん、
でも明らかに一人で笑ってる A 君がいたんですね。携帯を持ってる様子もない。え、何してんのと突然に声をかけると A 君ピタッと話すのやめて、おう K どうしたんって何事もなかったように普通に喋りかけてたんですね。え、ちょっと今誰かと、いや喋ってたよねって言いながらK 君自分の体が小刻みに震えているのが分かったんですけども、 A はいや喋ってないよ、何言ってんだお前とでも言いたげに半笑いで答えそうです。いやいやいや、電話してたの、だから何も喋ってないって言ってんじゃんって強い口調で言われたので、 K 君そこでもう問い詰めるのやめてそうなんです。まあとうとう A はたった今まで自分がしていることを最後まで認めることはしませんでした。結局 K 君がその A 君の異常な行動を目撃したのもこれが最初で最後だったんですね。なんでかっていうと、まあそのまま、あ、なに、あ、別に何か、ごめんなさい、僕の孤独だ、まあ特にそれで終わったんです。
うん、
A 君もそれ以上何事もなく、無事卒業したようで、今は音大に、どっちなんだこれ、
まあ、
どっちの話してんだ
か、
うん、ね、まあこれ言うと本当にみんなから注意されてることなんですけど、もうちょっと文章ちゃんと書いてくれよ
やめなよ、せっかく送ってきてくださってんそんなこと言う
の、いやごめんなさいね、あの最近ほら僕怪談すごい取材してるじゃないですか、
うん、
あの本格に向けてね12月締め切りなんで、でまあもちろんラジオのリスナーの人とかも送ってきたりとかっていうか、まあその電話で話したり直接会って話したりするんですけど、まあネタがあると、え、なんでそれラジオで送ってくれなかったんですかって言ったら、いやなんかすごい厳しいこと言われるんで怖くて送れませんでした
じゃあもうあれだね、本当は送りたいって思ってくれた人が3倍ぐらいいるのかもしれないね、もっといるかもね、10倍ぐらいいるかもね、
愛の無知ですからね、
いや愛とか信頼関係築く前に愛もクソもないだろ、
いやいや、だからなんで、だってぶっただけば言うこと聞くだろ、
パワハラ、
まあどっちだろう、 K 君 A 君どっちか分かんないけど、とにかく無事卒業して音大に通っているそうです。
そういうことですね。
で、その関東風爆発蔵君が、現時点では K から聞いた話はここまでらしいんですね、
うん、
はい、
うん、
でまあその高校ではいろいろ噂されているようで気になります、もっと聞いていますということでよろしくお願いします。本当に皆さんの送ってくれる怪談が頼りなんで
ね、
ええ、
いや俺そういう発狂系の話すごい好きです。
それはそれでとても気になりますが、もっと気になることが僕にはあります。
はい、
古い話ですが、今にさん、
うん、
僕は怖くない第174回、2013年ももう終わりだね前半、
うん、
これタイトルね、
うん、
にてお話しされた実は陰謀談飛行機乗りの日常ですが、
うん、
これ覚えてます？
もう全く覚えてない。
確かまあ覚えてなくても分かるでしょ、バーで会った、
うん、
バーで飲んでたら横にいたあれ自衛隊かなんか航空自衛隊かなんかのおっさんと部下がいて、
うん、
でなんか飛行機乗ってると変なものに会うよって、
うん、
UFO とか、
うん、
そういうのに会うよみたいな話をして部下が必死に止めてたって話ですよ。
はいはい、やめて、やめてください
って思い出しました。
思い出しました、
はい、ほぼ同じ話をひとし松本のゾッとする話にて雨上がり決死隊の宮迫さんが話されてます、
うん、
多分ですが元ネタは今にさんですよね。
へー、
切れないんすか、いいんすか今更ですけど、あ、まあすでにこのラジオで話題になってて特に解決済みのお話だったらそれはそれですいません、ただそうじゃなかったらいいんすか、パクられてません、いいんすか、え、逆に今根さんパクってません、
え、そんなこと言ってんの彼、
大丈夫っすか、
そんなことメールに書いてあるの今。
ラムラム失礼しました。ではまた。関東風爆発を。
なんで俺そんなに攻撃的なの。
いや、だって、どっちかがパクってるとしか思えないじゃないですか。
絶対パクんない、そんなの。
そんなのってなんですか。
宮迫さんのテレビで見た話とか俺がパクるかよ。
お怪談師たる俺が。
当たり前じゃん、そんなの。ネットに書いてある怪談
だ。ただ僕これを読んで、調べました。
うん、はい。
人志松本のゾッとする話の方が先です。
へ
ぇ。おい。パクったな。
パクってねえよ。
よくもまあ、ノーノーと。
お前ちょっとそれ取り消せよ。
そんなこと言えたもんだよな。
それを取り消せよ、お前。
ただ時系列から言って、宮迫さんが人志松本のゾッとする話で、同じような話。これはあんまりお勧めできないんですけど、YouTube でも流れありますよ。
見てみるけど、え、何それ全く俺が話した話と一緒ってことなの？
まあ、そうですね。もちろん一言一句は知らないですよ。だけどまあ。
それ飛行中に UFO みたいなものを見るっていうのは同じ感じなの？
で、それをやっぱり話したらダメっていうふうに言われてるという。
うん、あ、だからそれは別に言われてるからなんですよ。
はいはい、
共通として、はい、だって例えばだよ、
はい、
硫黄島とかに関しても、
はい、
もう幽霊いるって自衛官の中ではもう確定してるらしいじゃない、う
ん、はい、
その話も前聞いたことあるけど、
はい、
同じ話でしょ、それは職業階段でしょ、
うん、
だから同じ話なんじゃないの。タクシーの運転手はさ、
で自分がパクったって認めるってことですか。
俺はパクってません、元が一緒って話です。そういう意味で言うとまことしやかに、それが、もう。
バーで、会ったんですか？
会いました。
その飛行機乗りの人とは。
うん。
皆さん、ちょっとバー、バーって言ってるけど、
うん、
そのバーって本当にあるんですか？
そこを否定するの？あるよ。
ちょっと怖いのが、今まで今井さんがバーで会った人とこんな話をして、うん、こんな話を聞いてって言ってますけど、今井さんの脳内の中にあるバーということではないですよね。
電波ユンユン来てんじゃねえかよ、それ俺。いいえ、すべて実在するバーです。
歌舞伎の？
歌舞伎の。
歌舞伎の実在するバーなんですか？
そうですよ。
それステートメントがちょっと話したよね。こういうステートメントだっていうことを話し合ったのに、なんかそれうまく伝わってないなって思ってごめんね。あの、ストーリーがきちんと作られてないと、まあ、俺なんか思っちゃうんだよね。
おうおう、うん、何それ何言ってるの今それ。
いろいろあった中での、それだったらいいんだけど。
ワンオブゼム、
ね。ワンオブゼムだったらいいんだけど、そうじゃないよね。うん、ちょっと、あんまり寝らないで、提出してるよね。ステートメントが、ステートメントが、ちょっと、話し合ったステートメントと違うなっていう。
そんなこと誰も言ってない。何なのそれ。
今井さんがさっき電話で、会社の部下に怒ってた会話ですよ。何なんですか、ステートメントがって。
え、違う、それステートメントっていう、まあ、まあ、いいや、それは。その、仕事の話だから、行くない？どうでも。
ラジオをわざわざ中断してまで、超怒ってた時に僕はしれっとツイッター見てるふりしてましたけど全部聞いてました。
やめてよ、もう平日なんだからさ、しょうがないじゃない。普通に仕事の話も
します。ステートメントって何なんですか。
あ、だからそれは別に普段使う言葉ではなくて、
はい、
その企画書上にそのステートメントっていう言葉の塊が出てくるからそれを引用して喋ってただけ。
じゃあ飛行機に乗ったおじさんが UFO 見たっていうステートメントは何ですか。
え、それはバーで聞いた話だよ。だからバーで聞いたステートメント、
バーで聞いた話だっていうのはそのステートメントなんですか。
なんか言ってる意味がよくわかんない
、俺がわかんないから。ステートメントの意味を、
え、バーでそういう話を聞いたっていうファクトがあるよ、
は
い、
ファクトがね、
うん、
ファクトとステートメントは違うでしょ。
違うよね、
はい、認めてもらっていいですか。
パクリだと、
パクリというステートメントを。
ステートメントじゃないでしょ。いや、パクってねえよ全然。
ああ、
本当に心外だ。
ちょっとこれは僕は小倉リスナー全総力を挙げて調べるべき問題ですね。
調べないよ。じゃあ
調べるよ。
やってみろ。
だから、やってみろってことは今にさんのプライバシーまで全部暴いて、本当にパクってないかどうか、これちょっと裁判の、人民裁判の訴状に登らせないとダメですね。
ふざけて言ってるつもりかもしれないけど、すげえ傷ついた、今。
どういうことですか？
のバッカス像さんに対して本当に言いたいけど、受け、うん、ると思って言ってんの？
おやおや、
全然面白くないから。
出たよこれ。盗っ人武田ヒートはこのことです
ね。いや、盗っ人だったらな。本当に、
まあまあ、
人が真剣にやってることをね。
第1回法廷はここでおしまいです。あの2人の言い分が出揃いました。第1回法廷は終わりです。これ第2回第3回へと、議論審議を尽くしていきましょう。で、今井さん、このメールには何ティライムですか？
あ、でもすごいいいね。発狂系すごい好きなんだよ。はい、だから最初言って、はいはい、途中であれされたけど、
はい、途中であれされたけど、
はい、あれもすごい好きなんだよね。君が語るさ、
はい、
ペロペロペロペロペロペロペロペロのやつとかね、
はいはい、
その何かにたたられて発狂しちゃう系すごい好きなんで、
うん、
これはゴティライミ。
ゴティライミですか、うん、はい。じゃあ別にマイナスはないですか、その、
ね、侮辱されたことに対する、
はいはい、
それはまた別で、それはそれ、これはこれ、はい、真摯にね、そこは、
うん、
でも許さない。
いや、だから許さない、許すっていう個人的な感情とファクトを突き止めるっていうことはまた別の話ですからね。
いや、でも俺人間だから感情的になるもん。
そう、うん、いや、でもそれいいんですよ、感情的になってください、うん、ただうちら全勢力上げてお前の嘘暴くけどな。
やってみろよ。
おお、言ったな、うん、吐いた唾飲まんとけよ。
いいね、そういうの。
サキスポさん、これね、あの僕今回の会談取材の中でまた、取材させていただいた方なんですけれども、まあ今回会談を投稿しますと、まあいつもなんですけどね。これは友人 A ちゃんから聞いた同じサークルだった B 君の話です。大学に入ってから B 君は一人暮らしを始めました。場所は新横浜駅のラブホ街にある10階建てのアパートの10階だったそうです。これね、あの取材した時も話したんですけど、新横浜駅はねダークですよ。
そうなんですか。
やばいですよ、裏の方とか、多分そっちなんですけど、いやもう新大久保なんか全然問題にならないですよ。
可愛いもんですか？
可愛いものです。カラッとしてます。いや、もう、シャレになんないですよ。
ほう。
歌舞伎とかもね、
うん。
よりもダークかもしれない。
そう、歌舞伎よりも。
歌舞伎よりダークですよ。新横。そこへ住んでから少し経って、B 君は家の中に自分以外の人の気配を感じるようになりました。なんとなく誰か動いてる感じがして、そっちを見ると何もない。っていうことがたびたび起こるようになったんですね。ある日、大学から帰った B 君がシャワーを浴びていると、後ろに気配がしたそうです。ああ、まただと B 君は後ろを振り返り、すりガラスになっているお風呂場のドアを見て驚きました。そこには女性が下着を脱いでいる姿があったんです。知らない女が風呂に入ろうとしてる。まあそりゃそうですよね、
うん、そりゃそうです、
ね、死ぬほどびっくりした B 君は影から目が離せなくなりました。あ、そうか、すりガラスだからシルエットぐらいしか見えてないんですよね、肌色とかと。その影は下着をすべて脱ぎ終わるとふっと消えてしまったそうです。急いでドアを開けたけど、そこには誰もいません。その後も B 君は朝起きると枕元に下着姿の女性が立っていたり、下着姿の女性とすれ違ったりすることはたびたびあったそうです。で、結局耐えられなくなった B 君は不動産屋の担当者に、ちょっと僕の部屋って事故物件じゃないですか？と聞いたそうです。不動産屋さんが言うには、まあ、その部屋は事故物件ではないんですが、まあ、以前は、許可を得てないマンション型の風俗店だったんですよね、
はあ、
まあ急いで引っ越ししちゃったんで多分なんかトラブったんでしょうね、とのことでした。それを聞いて B 君はすぐに引っ越したとのことでした。まあその A ちゃんが B 君から聞いてるんだけど、 A ちゃんが聞いたところによると B 君が見た女性はどれも別の人だったそうです、はい、個人的にはインパクトがあったので投稿してました。幽霊というよりは怨念のようなものを感じます、という、まあちょっとまた一風変わった心霊体験なんですね。あ、でちなみに PS、 最近ネットフリックスにして「ザ・ホーンティング・オブ・ヒル・ハウス」というドラマを見ました。吉田会長はすでに見られていると思いますが面白かったです。 あ、っていうかこれサキスパさんのメール結構前に来てるんで、
ああそういうこと
ね、まあ、これで見ました。僕は面白かったです、ありがとうございます。
なんかシャイニングっぽいね。
どっちがですか？
あの怪談話です。
まあゾホーンティングオブヒルハウスもそうなんですけども。
そうだけどね、はい、今の話トースト1枚焼いてもね匂いが残るみたいな、
はい、
ハロランさんが言ってたようなね、
はい、
あれを思い出しましたけど、
ジャック・ハローランさんが言ってたようなね。
いやそうですか、
はい、まあね、シャイニングもなんか犬の仮装したやつが出てきたりとか、
うん、
あの若い男囲ってたおばあちゃんが風呂場で自殺したのが出てきたりとかね。
だから決して幽霊ではなくて、その建物の記憶みたいな形でも語られてますけども、
はいはい、
なんか同じ感じしますよね。別にその女性たちがもちろん全員死んでるわけもなく、
多分生きてるでしょうね。
そう、ただそこの時代時代を切り取ってるでしょ、
はい、
なんかこう三丁目の夕日っぽい話だなと思いました。
僕はそうは思いますけど。
あ、そうですか。西岸良平っぽいなってちょっと思いました。
鎌倉物語とかはね、
西岸良平ってそういうの好きじゃないですか。下着の女とか、
はいはい、
う
ん、まあ、ただこれ何もされないでただ下着の女の映像が再生されてるっていうんだったら逆に羨ましいというかいい体験、
ね、それすごいですよね。それを見れちゃうその人はやっぱその人しか多分見れてないのかもしれないですけど、
はい、
いい能力ですよね。
そうですね、うん、はい、だからそういう能力を持っている人にとってはいい部屋に住んだ、
うん、
すごい。まあ、もちろん当人にとっては、ね、嫌なんでしょうけどね。別にエロいことしたくないのに下着姿の女の人ができてもさすがに、まあ、
確かにびっくりするわな、
うん、まあ、嫌ですからねどっちかっていうと、うんうん、なんてらい意味ですか。
これはちょっと別に今日甘いわけじゃなくてすごくいい話が続いてるので、
はい、
ロクティライミ。
ちょっと待ってください。いつもとちょっと採点の基準が日によってブレブレですよね、
うん、そんなことありません。
2ティライミでしょ大体いつも。
違いますよ、 3,4 ティライミもありますよ。
いやだけどそれは高かったとしてもね、
うん、だってよく分かんない話もあんじゃん。
おやおや、だからね僕いつも言ってるんですよ、はい、いつも最近会談を取材して、
はい、
厳しいこと言うから送りたくないんですよって言われた時に、
うん、
それ今にだろうって。
え俺か、俺のせいなのそれ。
吉田くんは、
うん、
会談に関してはまあそんなに厳しいこと言わないよ。
言うよ。
違う違う、それは
文章に対してね。
それ俺が読まなきゃいけないからね。
とかそれじゃね
え。それ俺が読むときに、
うん、
なんか障害になったりしてね。え、これ誰がどのことをしてんのとか、あとずっとなんか丸がなくて延々一文が続いていくときとか、まあもっと言うと俺がちゃんと下読みして練習しとけよって話なんだけど。
まあまあそこまでしなくていいんじゃない。
だからそこで、ね、文章下手くそだなとは言ったりしますよ。ただ会談そのものに関して厳しいこと言うのは今にさんじゃないですかって言ったら、あ、確かにそうですってみんな言いますよ。
それはさ、ティライミ制度のせいなんじゃないの。
何ですか、ティライミ制度自体を否定するんですか。
俺のせいじゃねえよ。
いや待って、ティライミ制度かなんて、いやだから別に普通にあの普通の点数上げればいいじゃないですか。
じゃあ全部順位してやろうか。
あ、出たよ子供の意見。小学生ですか。だいたいティライミ制度は今にさんの同級生のナオトインティライミから来てるんですよ。
俺に何の
仲間を否定するんですか。
なんでティライミ制度
否定する。仲間って言ったのは今にさんですよ。仲間って言って
ました。バンド仲間ね。
うん、まあそれなんか言い訳みたいに。そう言ったりしてますけど、まず今井さんは第一声で仲間って言ったんですよ。
生かっつって、
生かは僕が言ったんですよ。
覚えてる。
あのずらさないでください、話をずらさないでください。仲間って言ったんですよ。
だから何なんだよ。
仲間を売るんだ。
売るよ。
そういうやつは階段をパクるだろうな。
関係なくない。ちょっと待って、今すり替えたよね。
いやいやいやいやいや、
話すり替えたよね。
すり替えてない。そういうやつはそうだろうなっていう僕の個人的見解を言ったわけです。
やめてくださいよ、そうやって印象操作すんの。
いやいやいや、
印象操作してますよね今。
以上です、裁判長。
はい
はい。
次、
ランさん。ああ、これそうだな、本に書きたいんだよな、やめとくかな、これ。
あ、そんなにいい話なの、聞きたい。いや、
うーん、ごめん、あとね、ちょっとね、ごめんなさい、やめときます、すいません。
はい、わかりました。
あの、個人情報が関わってくる話なんで。
じゃあやめましょう。
はい。
はい、次。
センさんですね。
似た名前だね。
はい、はい、そうですね、
はい。
どちらも女性なんですけども、はい、あ、前にね、そっかそっか。前に、あの、中野坂上の家で来たことがある人ですね。
ほう。
なんかラジオで話したと思いますけど、
ほう、
上司の人、上司もリスナーで、その人と諏訪山先生と4人で飲んだことはすごい昔ですね。
はい、すごい。
の方からの話で、2015年4月、ニュースのライブへ、会社の同僚と、まあその女性、2人で、仙台に泊まりの遠征をしましたということで、まあね、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、ちょっと端折りますね、すいませんね、
はい、
はい、まあ、ライブまで会場近くを散策し観光し、ライブをノリノリ楽しんで、ホテルで今日の良かったことを散々語り尽くして、いい気持ちの中寝につきました、
うん、
なるほどね、まあ、そのアイドルファンの最良の日ですね、
うん、最高ですね。
その日私は不思議な夢を見ました。夢では私が泊まっているホテルそのままの部屋で、私はベッドから目を開けると、その直線にドアがあるんですが、そのドアの前に2人のシルエットがあり、こっちを見てる感じです。シルエットは黒く、性別もなんとなく男性っぽい人と子供のシルエットがいました。特にすみません、さっきからしゃっくりが、ね、止まらなかった。特に何をするでもなく、こちらをただじっと見ている状況で、うわー見ちゃったたと、まあ、それまで例を見たり聞いたりすることはない自分だったのですが、夢ではそういうのを見たりするそうなんですね。そう思っちゃって、まあ、そのまま、ああ、もうしょうがないから目つぶって寝よって寝て、普通に朝起きました。まあ、同僚に夢のことを話そうか迷いましたが、まあ、怖がらせてもいけないなと思って、はい、帰り自宅をしました。新幹線に乗って、まあそれでもやっぱり夢がちょっと気になったので、それとなんか同僚に、昨日ちゃんと寝れた?と聞き、ちょっと蒸し暑くて寝れなかったよね。あ、ごめんなさい。これは同僚の、
うん、
もうちょっと、まあごめんなさい。もうやめよう。こういうことは。はい。ちょっと蒸し暑くて寝つけなかったけど、なんとか寝れましたよ。そういえばうなされてましたね。低い声で、あーあーあーって言ってましたね。っていうのは同僚のセリフですね。で、私。え、そうだったの?ああ、疲れてるんだなと思って、私もすぐ寝ました。私はよくその状況で寝れたもんだなと思いましたが、同僚の方がね。まあ、そこで私は夢の話をしました。すると同僚は、ああ、私が、あ、ん?嫌な、あ、そっか、相手の方が嫌な気持ちになると思って行ってなかったんですけど、ライブがあった会場って実は震災の時死体安置だったんですよ、
ね、
東日本大震災のことですね。その告白で全てがつながった感じがして、夢に出てきたシルエットの2人は犠牲者だったなと思いました。あー、なるほどって、まあ、実は僕はしょった部分で、
うん、
すごく東日本大震災の話をしてきたんですね、この同僚って。だから震災の話しつこく聞いてきたんだと仮定して、新幹線では2人で怖くなって、家に帰る前にちゃんとした塩を買って清めてから入るという約束をして帰路に着きました、うん、後日同僚に聞いてみると、その時のあーっていう私の声は完全に男の人の声だったそうですと、うん、で、まあ、ちゃんと塩を買って家に入る前に清めて、で家に帰ってみると、その当時ルームシェアしていた韓国人の女の子がいたんですけど、その女の子が体調大丈夫、寒くないといろいろ聞いてくれたんですね、まあ、その子霊感があるような子なので、なんか直感的なんか見てるのかなと思って、え、なんかいんのと聞くと、うーん、怖がると思って言わなかったけど、でも同じだな、さっきの同僚と、いるよ、また何連れてきたの、ちょっと切れ気味に怒られちゃって、で玄関の外に出て、またそのからきちんと塩で気を抜いてもらってから部屋に入ったそうなんですね。え、どんな人だった、え、もしかして男の人と子供って聞いてみると、その子は、ああ、子供はいないけど男の人、全身濡れてた、え、もしかしてこのくらいと手で身長を示したら、そのくらいと言ったので、夢の人と同一人物だと確信しました。 まあ、清めてから霊はいなくなったとその子は言ったので、また仙台に帰ったのかもしれません、うん、韓国人の子からは見えないくせに連れてくるから立ちが悪いと、ルームシェアしてから初めて、あ、ルームシェア始めた頃から言われ続けていて、今回初めて実際にそういう体験をしました。あ、じゃあ今まで連れてきたんですね、実は。あ、つか怖がると思って言わなかったけどっていうのは今までのことだったんですね。なるほど。うん。これが私が生きていての最大の心霊体験ですと。私の周りには霊感強い人が多く、いろんな心霊話が聞くので、また機会があったら投稿させていただきます。長く文章も分かりにくい。いや、全然そんなことないですよ。申し訳ないですが、全然分かりにくくなかったですよ。
うん。
うん。僕は心を入れ替えて、皆さんへの感謝の気持ちを込めてメールを読むようにしてますんで。
お、
はい。
素晴らしい。
ん？なんで黙り込むんですか？
いや、なんてラインにしようかなと思って。
うん、黙り込まないでくださいね。うん、それ考えながら喋るんですよ。当たり前の話ですよ。レベル1のスキルですよ、それは。は
い、すいません。
はい。
うん、
まあ、濡れていたっていうのはこの怖さの肝ですね。
そうす、
韓国人の子が濡れていたって何にも説明したいのに言ったっていうのが、うん、
なんか前にあったですね、前話したことあるかもしれないけど、
はい、
飛行機事故の帰り道、
うん、
であった階段にちょっと似てるなと思って、
うん、
なんか物悲しさというかもあるなと思いましたね、やっぱね、なんか、
うん、
で、まあ、そうですね、これで言うとやっぱロクティライミン、
いや、だからさ、ちょっとさまあちょっとごめんなさい、僕のせいもあるけど、たどたどしくなかったですか、ストーリーテリングが。
いや、ストーリーテリングは別に評価ポイントにならないです
よ。ならないんですか、
実際の。
じゃあ僕は頑張ってる意味なくないですか。
いや、そんなことない、君はリスナーの人が聞けるように、
はい、うん、
聞きやすいように君の声と言葉で語ってるんでしょ。
あ、だけど、その、なんていうか、僕が完全に整理し直してるわけじゃないんで、
ええ、
まあ、これも先ほど言ってことですけど、じゃあ下読みしてちゃんと練習して整理しとけよってなりますけど、一応メールのストーリーテリングが上手い人と下手な、まあ、下手じゃないですよ。すいませんね。だけど、その、そこも評価ポイントにしないとかわい
そう。そうなんですか？構成力とか、
はい。
そういう、
え、だってじゃあそれを頑張って書いてる人の評価なしっていうのひどくない？
ごめん、俺回だけで評価してた。
うん、いや、それにしてもだけどね。それにしてもだけどね。ちょっと今日だけなぜか甘いっていうのが。
甘くないよ、別に。うん、
ちょっとハキハキ喋ってもらっていいですか？
甘くないよ。
うんうん、
甘い？
うん。まあ、てか、いつもが辛いのかもしれないけど、じゃあ、なんでそんな日によってブレるのかなって。
午前中と夜の違いじゃないの？
ひどすぎるよ。ラーメン二郎じゃないんだからさ、そのブレを楽しむような、感じじゃないんですよね。だって皆さんの必死になってティラミス集めてんだからみんな。
なんで俺のせいにすんの全部。
いや、だってそこは今にさんに託してる部分なんだから。
じゃあもう10ティラミスだよ。
ね、だからやめなさい、それ小学生みたいなことすんの。キャモメ。20代男性、あ、大学生の方ですね。はい、高校時代に遭遇した不思議な体験を、うん、ああ、なるほど、はいはい、あ、ごめんなさい、はい、高校時代の体験です。秋も過ぎ去ろうという時期の下校中の出来事、私は資格試験を間近に控えている身でありながら、模試では合格ラインギリギリの成績でした。その日は日中の資格試験の勉強に加え、放課後から夜の8時までひたすら過去問を解くというスケジュールでした。そういう感じでヘトヘトになりながら友人の Y と一緒に下校をしていた時、僕が住んでいる地域は田んぼが多く、見渡すと一面田んぼが広がっている光景なんてザラにあるような場所でした。その日の帰り道もいつもの同じ川沿いの田んぼ道を二人で自転車を漕ぎながら帰ってました。取り留めない話を Y 君としている途中、僕の視線はなぜかある一軒家に向かって伸びていました。なぜかわからないけど自然とその家に目が行ったんです。川を隔った向こうの一軒家、何の変哲もない2階建ての家でしたが、1階の部屋だけは妙に明るかったんです。その部屋は障子で仕切られており、部屋の中にいる人は影でしか姿が把握できないようになっていました。そしてその明かりの中に一つ人影があったんです。そこでなぜか私はあの家には人間じゃない何かがいると思いました。おぼろげですが、その1階の家の影は 着物を着ている老婆が前かがみで歩いているような感じがしました。はっきり見えたわけじゃないのに、何かその歩き方は気持ち悪く不気味に感じられ、この世のものとは思えない感覚に陥りました。まあ今考えてもちょっと直感としか言いようがありません。僕は怖くなって友人の Y 君に、ねえねえねえ Y 君さ、さっきあの家で変なって言ったら、シッ。 Y 君はまるでハエでも払うかのような勢いでその言葉を発しました。僕は本当に Y 君の顔の付近にハエかなんかたかってんだなと思って、あ、ごめんなさい、さっきあそこの家でと言い直すと、すると Y 君は今度ははっきり僕の方に顔を向けて人差し指を口にまたやって、シッと言ったんです。さっきまでゲームの話をしながらヘラヘラしていた Y 君がそんな余裕も全くなく、すごく怯えた表情で、まあそんなことをしたので、不安に駆られた僕は、それは、からは何も話さず、自転車を漕ぎ続けました。しばらく自転車を走らせて、街灯が明るい通りに出ました。僕は相変わらず黙って自転車を漕いでいるんですが、Y 君は自転車を止め、僕の方を振り返り、着物着たおばあちゃんやろ。僕は戦慄しました。Y 君はあの家で僕と同じ光景を目の当たりにしていたんです。さらに Y 君は、着物の色は白だったと思う。僕もそう思ってました。障子を隔てた部屋の中で色なんかわかるはずがないんです。でも二人の意見は一致したんです。もう混乱と恐怖でいっぱいになって、Y 君は僕の見たものを見事に言い合ったとこう言いました。あんな、ああいうの見た姿にその場で話したらついてくるって聞いてるからさ。だからシッって言ったんだ。正直俺も怖かったからそうしたから。そう言うしかなかった。ごめんな。まあ思い返してみると、Y 君は以前からそういったものが見える体質で、親しい友人の間でしかその得意体質について言及していませんでした。ただまあ、なんでその時一緒にいた僕の方にもそれが見えたのかはわかりません。多分 Y 君を通して何らかの力が働いたんでしょう。Y 君と別れた帰り道、自転車を漕ぐ僕はすっかり暗くなった田舎道に怪しく光る白い何かがうごめいているような感覚に襲われました。僕は帰りを急ぎました。終わり、
うん、怖いですね、うん、その何も見てないのにイメージがこう頭に来るっていうのはやっぱちょっと心霊体験に結構効くタイプですね。
そうですね。なんて言うんですか、
これはちょっと待ってくださいね。
そんなに悩むもん
な。悩みますよ。あのね、一つのポイントがあって、
じゃあ分かった、じゃあちょっと待って、うん、それと同じような体験をまた別の人からもらってるんで、ちょっと後でまとめてね。
はい、
はい、丸亀モンスターさんからですね。30代男性の方です。四国香川の丸亀市という土地で40年弱くすぶり続けているクソブルーカラーです。まあ今回ちょっと数年前に体験した話を送ります。5年ほど前の夏のことらしいですね。当時私は離婚したばかりで、後に付き合い出すことになる女性と地元の花火大会に行く約束をしていました。しかし仕事の都合で時間が取れず、花火を見ながら彼女のところに向かう羽目になりました。まあダメダメですね。当然彼女の自宅に着く頃には花火大会も終わり、彼女は不機嫌になっておりました。軽く口論になったと気分を落ち着かせようと二人でその辺りを散歩することになりました。まあ散歩するといっても彼女の自宅周辺は私の住んでいる住宅地とは違い、田んぼばかりで家がまばらに立っているだけ、街灯もあまりないです。田んぼのど真ん中に神社があって、鎮守の森があって、で月明かりもほぼほぼない暗いあぜ道を手をつないで歩いていたのを鮮明に覚えています。そのあぜ道を越えて3軒ほどの家が並ぶところまで来た時、真ん中にある空き家のような家を見て私が、やっと家があるところまで来たけど、この家の雰囲気って怖いね、と言ったところ、この家の住人、この間亡くなったみたいだよ、と説明してくれました。その死亡の理由も聞かず、私がなんとなくゾッとしていると、何か重いものを布の袋に入れて引きずるような音が遠くから聞こえてきました。え、こんな夜中に誰が何してんだと思ってると、だんだん音が大きくなってこっちに近づいてきます。その音は小学校の避難訓練の時の、あの高い階から下に滑るダストシュートみたいな布の滑り台みたいな音って書いてあるんですけど、 なんだそれ。
乗ったことねえな。
なんだそれ、音も覚えてねえな。
って感じなのかね。
ずずじゃないってことですね。シ
ッシッ。なんかこう滑ってくような音なんでしょうね。
でんでしょうね。
うん、長めのね。
いつの間にかその音は私たちの後方3メートルくらいまで来たような感覚を覚えました。
怖っ。
近い。近い。なんとこれと思いながら。恐怖を感じられてもどんどん音が近づいてきます。そして目の前に感じる音近くなった時、私は怖くて彼女の手を引っ張って走り出しました。しばらく走りましたが、音は並走する感じですぐ頭の後ろに聞こえてきます。追いかけてきてるんだ。もうダメだ、追いつかれると思った瞬間、耳元でヒュッと人が息を吐く音がしたのです。おー。その時私は、音の正体は人が息を吸いながら高い声を出し続けているものではないか。ああ。まあ、滑ってるような音だと勘違いしてたら、人が、ふぅしゅって、こう、勢いよく息を吐いている音だ。まあ、確かに怖いですね。
うん、うん。
うん。と、ますます怖くなり、急いで近くになった自分の車に乗り込み、明るさと人気のあるコンビニに行き、しばらくして落ち着きを取り戻しました。音はヒッと言った後からは何も聞こえませんでした。後日、彼女から祖母が昔はよくあの辺りでタヌキに化かされたと言ってたよっていう話を聞かされました。まあ、空き家の主の死因は普通に病死だったそうです。まあ、音の正体とか原因はわからないし、聴覚だけの話なので解体になったかどうかわかりませんが、とりあえず暇だったのでメールしました。他にも不思議な体験や怖い話、元嫁の愉快なメンヘラ話等ありますので、暇でなおかつ気が向いたらメールしています。長文多文失礼しました、というね、まあ、ちょっと似てますよね、
うんうん、そうですね、はい、姿なきものっていうね、
はいはい、
ティラミポイントに関してね、
はい、
思ってることがあるんです。
もう根本的な話になってるんですか今、
うん、はい、何を起点、何をその軸にしてるかなんだけどね、回でした。まずポイントとしては、
はい、
で正体が出てくるかどうか、
うんうん、とごめんなさい、どっちがプラスでどっちがマイナスなの。
まあものによるんだけど、基本的には基本的には正体を表してる方がポイントは高いです。それは実体として何かやべえものが出てる方がね、
はいはい、
もちろん視覚的なもの だけども、は
い、でもなんか顔のでっかい女の人のが出て階段の下に出てきたって、階段あれ超評価低かったですよね。
なん
あれ正体現れてるタイプの階段でしょ。
あのね、だから出方にもよるんです。
だから、
うん、
あなたなポイントはって言ってくるポイントじゃないでしょ。
最後まで聞けよ人の話を。
やだ、
最後まで人の話を聞けって。
最後まで黙って聞いてたら超つまんねえ時間が長く長く続くんだよ。
そんなこと言うんだったら発言しませんけど。
だとにかく何、いやだからポイントを押さえて話してよって話を、
うん、顔が出てこようがね、
はい、
その物が出てこようが、
はい、
例えば今のね音、
はい、
だったりとかの方が、例えば場合によってはね正体が出てるものよりも怖い場合があるわけじゃん。
だからどっちでもないってことでしょ、つまり。
いやいやいや、ベースは正体が出てきた方がいいです、
はい、
だけども正体出てなくても正体出てくる以上に怖いじゃんのケースであれば5を超える。
で正体が出てきても、
うん、
出てき方が悪かったら5は超えないって。あなた何も言ってないに等しいよそれ。
いやそんなことはない。
ステートメントちゃんと押さえてくんない。
ステートメントは忘れて、まあでもそういうことですよ、
はい、
うん、でそういう意味で言うとさっきの襖越しに着物がイメージがあってやつに関しては、
はい、
そのごめん、怖かったんですよ私自身は、
はいはい、
だから5なんだよね、
はいはい、
うん、
はい、
でただね正体出てないもののっていう、
はい、
なんかこうスーっていう方に発想がいくのがすごく怖かったの、さっきの音のやつは。
吐く方ですよ。
え、
吐くって
吐くって言った今
何回か吐くって言ってますよ。
あれスーって言えなかった。
まあいいえ、で吐くっつってんのね、まあ、メールには吐くって書いてあるし、
失礼しました、はい、まあでもどっちにしてもね、
はい、
具体的なね、
はい、
その息遣いのところまでね持ってこられると、
うん、
しかも夜道でさ何もないところでしょ、
うん、
やっぱ正体不明の多分人間じゃないよね多分、
うんうん、
で霊でもないかもしれないね、
まあ、タヌキに化かされた
って言ってますけど、知んないけども、
おばあちゃんはよくそこでタヌキに化かされた道だって言ってましたけどね。
タヌキって昔の人が言うんですけどね、
はい、まあ、説明の仕方としてね、
てかそこのちょっと妖怪っぽいところが怖いし、うん、音で来るっていうポイントがすごく良かったんで、うん、それは6です。
わかりました。いや、あの、ごめんなさい、僕別にあの何がどうでどうだから5ポイントか6ポイントかについて議論してるわけじゃなくて、いつもなんか2とかなのに、なんかやけに、でそのいつもより格段にメールのクオリティが上がってるっていうわけでもないのに、別にこれ悪いってわけじゃないよ、今日のメールが悪いってわけじゃなくて、いつものメールも同じぐらいいいのに、
さっきね、
はい、
俺が時間帯がうんぬんって言ったらまたもう乱暴なみたいなこと言ってたけどさ、
はい、
あると思うよ。でもそれは人間だからしょうがないよ。
はい、いや、ただまあその好みの問題とかね、
うん、
あのコンディションの問題だったらもちろんそうなんですけど、
うん、
絶対的な評価のポイントなので、そこは審査員として厳正なね、客観的な評価をしていただかないと。
分かった、
はい、
それは反省する、
はい、
改めるよ。
オリンピックとかで審判がちょっとなんか時間帯がとか言って誤審しますか？
しない、
はい、
確かにおっしゃる通り、
はい、今井さんもお疲れのようなんで、もうメールは以上ですよ、
はい、
はい、ただやっぱり
階段を
最後今井さんの階段で締めてもらってもいいですか？
わかりました。短いのと長いのどっちがいい？
長いの。
OK、 この話聞いた人が死にたいって思ったんですって、
うん、聞いた人じゃない、体験者
さん、体験者さんが、
はい、
ある日ね突然死にたいと思って、
うんうん、
体重いし、
うん、
ずっとその日から肩も重いし、
うん、
だるいし、ずっと死にたいと思い始めたらしいんですよ。で、まあそれの中でも仕事あるからね、行かなきゃなと思ってある日仕事に行こうとしたら、いきなり背中にアイスピックぐさって刺されたみたいな痛みがガーってきたんですって、鋭い痛みが、
はいはい、
でうわってなって、その場で肩甲骨の間をアイスピックで刺されてグリグリグリグリされるみたいになって、
うん、
痛ってと思って倒れ込んじゃって全く身動き取れなくなっちゃったね、
うん、
だけどどうしてもその日重要な打ち合わせがあって仕事に行かなきゃいけないから、
まあ、通りまではなかったってことね。通りまではなかった。
もうお家のね、お部屋でね、
はいはい、
さあ出かけるかと思った瞬間、肩甲骨の間ぐしゃっとされて、
例えるのはそういう痛みだった、
痛みだったと、はい、で全く体が動かなくなっちゃったんですよ、
うん、
で背中が痛かったんだけど今度腰まで痛くなり始めて、
うん、
身動き取れなくなっちゃって、うん、これ一体どうしちゃったんだろうと思ったんだけど、這いずりながら家出たんだって、うん、どうしても行かなきゃいけないから、でタクシーに乗り込んでそのまま移動したと。で打ち合わせの場所に行って、まあ、知り合いの、まあ、社長さんみたいな感じだったんで、普通になんかこう、え、大丈夫なのなんとかみたいな感じで、大丈夫ですって言いながらちょっと打ち合わせをして、あ、じゃあそういう段取りでみたいな感じで打ち合わせ終わったんね。したらその社長さんがちょっと待っててねって言って、
うん、
その仕事場からいなくなったと。でしばらくしたら無人のそのオフィスの中で一人で待ってたんだけど、ひそひそひそひそ声が聞こえんだって。でファッて見たら建物の入り口のところ、オフィスので、そのさっきの社長が誰かと喋ってるんですって、
うん、
女性が立っててこういぶかしげな顔して中をじーって見てる。でちょっとじゃあ行こうみたいなこと向こう行って、こっちの方にずーっと二人で歩いてきたんだって。でいきなりその女性の方が挨拶してきて、社長の奥さんなんですって、
うんうん、
そしたらいきなり失礼しますって言って背中に塩をボンってかけて、
うん、
陰を切ったんだって、
うんうん、
そしたらいきなり
それまで陰教と社会鬼滅罪善みたいな、
そう、
うん、
で陰をこうプッて切ったら急に痛みがパンって消えたんだって、
うん、
えっと思って、その後もなんかいろんなことをやってくれて、なんか呪文みたいな唱えたりとかして、で話聞くと白い着物を着た女が両腕であなたの肩にしがみついてましたって言うんだって、
うんうん、
取り殺されるとこでしたよと、
うん、
ってそれその女どんな顔してたんですかって言ったら顔はわからないって言うんだって、 なんでだと思いますか。
あ、それ僕に聞いてますか。
聞いてます、吉田君に。
顔、え、だから顔、肩の方にのしかかってるから、顔がその体験者さんの頭で隠れてるから
見えなかったのか
と、うん、
なんかですね、地面から着物の裾と長い両腕だけが地面からズブーって出てきて、その肩にしがみついてたんだ。
でも袖、着物、裾ってか袖ね。
そう、袖だね。
はい、
ごめんごめん。
裾は足の方だからね。
着物の袖と長い両腕、
長い袖と長い手が出てきて、
て
きて、
はいはい、手だけのお化けみ
たいな、はいはい、
で、いや、僕にそんなのついてたんですねってびっくりして、
うんうん、
僕の守護霊みたいなのっていないんですかって、そんな見える人だって見えるんじゃないんですかって言ったら、
うん、
いや、守護霊はいるんだけど、半殺しにされてたって。
その長い手に。
ボコボコにされて半殺しになってて、
はいはい、
で、もう正直払うとかそういうレベルじゃなかったから、
はい、
もう向こうに成仏させたって。もう送ったって、向こう側に言うんだって。
はいはいはいはい、
えー、っつって。いや、あ、何にもなんですかと、社長の奥さんはって言ったら、うん、いや、実はね、自分のところの家系は、それ払う方の能力の家系じゃないんだと。
うん。
呪い殺す方の能力なんだって。
人
を？人を。
はいはいはい。
呪う能力の家系なんだって。
はい。
で、だから、多分奥さん曰く、家から出れなかったって聞いたけど、多分ここに来ること、多分その人知ってたんだと思う、その霊は。
うんうん。
だから私に合わせないために、その日、一番鋭い痛みを、うん、与えたんだと思う。
だからずっと取り憑かれたんだけど、その奥さんがいるところに
行きたくないから、
あいつがいるところに行くとやばいってなってね、霊の方がね。
そうそうそう。で、補足情報としては、うん、そこの奥さん呪い殺す方の能力を持ってるってらしいんだけど、うん、まあ女系で、まあ、向こうを取るんだって、
うんうん、
でその人曰く、死にたいと思ってたでしょうって、うん、はい、思ってましたと、うんうん、人身事故の3分の1くらいはああいう奴らの仕業だから、
うん、
あなたは特に疲れやすいから気をつけてねと、
うんうんうん、
で、どこでそれ拾ってきたのかなんだけども、うん、イングレスって知ってる？
ポケモン GO の元になった、そう、元になったというか、その位置情報で位置でそれの陣地取りをするゲームですよね。
そうですそうです。あれ作ってる会社は任天堂と一緒になって、はい、ナイアンティック社って言うんだけど、
はい、
まあ、ポケモン GO を作ったわけなんですが、はい、そのイングレスって一芸にハマってて、
うん、
ある好きなルートがあったんだって。そこをぐるぐるぐるぐる回ってポイントを稼いでたらしいんだけど、
うん、
そこね、神社があったんだって、
まあ、神社よくポイントつけられますからね。
そう、
はい、
ルート上に神社があって、はい、夜中にいつもその神社行ってたんだって、
うん、
でどうもそこで連れてきたらしいと、
うん、
でおかしなことにやっぱその日って、その日までかな、会う人会う人ずっとお化けの話してくるんだって、聞いてもね、
もうこっちとしては羨ましいですけどね、
うん、なんでこの人お化けの話するんだろうみたいな感じで、うん、行くところ行くところでお化けの話をされるんだって、仕事の合間とかに、うん、おかしいなと思ったらそんなことになって、もしかしたら守護霊がね、うん、ボコボコにされてたけど、
うん、
あんた今日はそっちに向かった方がいいよっつって、最初から行くつもりだったけど、電話だったりとかね、いろんなとこでそんなお化けの話ばっかりしてくるから、もしかしたら守護霊がお化けがついてるよ、お化け払ってくれる人に会えるよってことを暗示してくれてたんじゃないのかなみたいな。
もう必死のもう抵抗というか、
うん、
俺にできることはもうこのかすかなこれだけだっていう感じで、うん、気づかねえなそりゃ。
気づかないよ。
ああ、
だからね、まあ、正直まだきちんと階段として構成がされてる段階ではない、
はい、
本当に素材での話でしかないんだけども、はい、うん、なかなか面白い話だなと思ってお話ししました、
うん、
以上。
短い話は、
短い話もする、
はい、
短い話はですね、まあ、本当に大したことないというかあれの話なんだけど、
うん、
ちょっと待ってね、はい、ですね、これ、まあ、寝てたんですよね、
はい、
寝てたらばですね、
ちなみにどういう人から聞いた話ですか。
これはどういう人、
どこで聞いた話ですか。
あ、バーですけど。
あ、そうですか。さっきの話は、
さっきもバーの
話。あ、そうですか、
はい、金縛りになったんですよね、寝てたら、はい、で
男か女かぐらいは
男性なんですけどね、 で目をパッと開けたら女がじーって自分の顔を覗き込んでるんですって、うん、でうわ怖っと思ってバッて起き上がったら夢だったんですよね、うんうん、で起きたと、
うん、
で起きたんだけど金縛りに酔ってるんですってまた、
うんうん、
目が覚めたのにでうわーと思って金縛りだなと思ってロフトに寝てたらしいんですけど、うん、ロフトにこう明かり取りの窓みたいなのがあってそこの窓をふーって何のけなしに見たら真っ赤な顔した赤ん坊の顔がいっぱいロフトの窓にぎっしり見えたんだって、
うん、
でうわーってそこでまた目を覚ましたんだって、うん、また夢だったらしいんだけど、うん、また金縛りになってるんだってでやだやだやだと思ってバッと起きたらなんとか解けたんだけど、うん、汗びっしょりでシャワー浴びようと思って起き上がってフロアに行ったらなんかドバドバドバドバドバドバドバって音が聞こえて、うん、フロアからえっと思ってキーってフロアのドア開けたら水道の蛇口が開いてて水がずっとバシャーって出続けてたと、
うんうんうん、
通ってその勝手になるものでもなく、
うんね、
人がひねらないと開かないものだったけど、うん、そんな状態になっててさっきまでのは本当に夢だったのかな、うんうん、みたいなことを思いながら蛇口を閉めたっていう話なんだけど、
はい、確かにねその全く結びつかないけど結びつきそうな感じありますよね、うん、まあリアルですよね考えた階段ではないですよね、うん、本当に実体験ならではの
話でしたね、
はい、
短いけどいいなって思いました、はいはい、インパクトがあって、うん、今の階段は以上です。
サンティライミ
どっちが
2つ合わせて
え2つ合わせてはなしじゃん 片方ずつ言って
サンティライミ
どっちも
2つ合わせて
どっちが2で1なの。
いやいや2つ合わせてサンティライミです。
それはポイントの理由としては
なんかちょっと疲れてるから。
何が
今井さんが。
え、そう疲れてた俺。
はい、
ごめん。
まああとパクってるから。
パクってねえやん。
パクってなければもうちょっとあげたかもしれないけどね。
パクってねえや
ん。それは何ですか。宮迫さんが話したんですかこの前テレビで
本当にね本当にやめてくれる。
はい、
なんか本当に今ちょっと傷ついたし頭にきてる。
ね、僕からのお知らせ話していいですか。
どうぞ。
はい、そろそろそろそろというかね、いつになるか分かんないんですけど、
うん、
桜町くんが、まあ、このラジオではゲスラ町として有名な桜町くんが YouTube やりたいよ YouTube やりたいよって言ってきたんで、あ、じゃあおめえのやりたいことはなるべくやらせてやりてえからなって言って YouTubeをやるかもしれません。
それはユーチューバーとしてデビューされるということですか。
そうです。
吉田さんが。
そうです。
へえ、いいじゃん。
階段のユーチューバーってなんかあんまいないみたいで、
うん
うん、
本格的なのはいないね。
で桜町くんは、まあ、母と子に聞かせる階段みたいな、
ちょっと言ってる意味分かんないですね
いや母と子に、
あ、絵本的な感じ。
まあていうかだから別に桜町くんも僕もなんかほら YouTuber っていうとさ、今子供がなりたい職業のトップとかになってて、
うん、
なんかお金を儲けるみたいなイメージあるじゃないですか、
うん、
そういうんじゃなくてお金なんか儲からなくても母と子に聞かせる怪談やりたいよ、 YouTube、 そういう YouTube やりたいよって、
うん、
言ってきたんで、
うん、
あ、じゃあなるべくおめえのやりたいことやらせてやりてえからなって言って、そういうほっこりする、別にお金なんか一切儲けない、仮に儲かったとしても全部寄付します。
言ったね。
あの、それは、セーシェル諸島とかにある闇口座に全部寄付します。
寄付じゃねえから
あの、僕たちが作った闇口座に全部寄付するんで。
寄付じゃなくて振り込むのね、うん、入金するだけ。
逆にもうさらに悪いんですけどねマネーロンダリング脱税なんで、
うん、あ、そう。
まだどうなのか一切分かんないけどね、
うん、
試しにやってみたいんだけど、
うん、いいじゃんいいじゃん。
はい、
怪談を語るですね。じゃあそれは
ていうか、だから今まで語ってる怪談とかもねやると思いますけどね、
うん、
はい。ただめちゃめちゃパクられてるんで、桜町くん調べたら。
パ クられてる
YouTube の動画で、
うん、
まあ僕だけじゃないですよ、今井さんもそうですよ、っていうかまあ僕たち周りの階段やってる人みんな違法アップロードされてますよね、う
ん、ああそれで小遣い稼ぎしてるやつがいいんだ、
だから別に趣味で上げてるんだったらいいんですけどね、
うん、まあ、でも
お金儲けてると思うとちょっとムカつきますよね、
うん、本当だよ、
そういう人たちがかわいそうだけど全部ダメになっちゃうかもね、
まあそれはしょうがないよね、人のねやつでやってる人たちはそんなもんでしょう。
今井さんがそれ言うんですか、
えどういうこと、
もう一回言ってください、人の
人のネタでね、
はい、
そうやってお金稼いでね、
今井さん語るに落ちましたね、
ふざけんなでね本当に
っていう感じですよ、
でという感じですよじゃねえよ本当にふざけんな本当に、
まあ、何なの YouTube 母と子のための怪談 YouTube を全くの善意からやろうかなと思ってるんですけど、
もう全部下げボタン押して
る下げボタンってあるんですか、
あるよ、
ああ下げボタン押すとどうなんですか、儲からないんですか、でもあれ再生回数でしょ、
まあね、
うん、でもそういったら下げボタンがもしあの数千個ついたとしても今に必死だなってみんな思うわけですよ、
何が数千個押すの、うん、かわいそうだろ
もう漫画喫茶とかいろいろ行きまくって
病気の人じゃんそれ完全に病気の人じゃんそれ、
どう思われるだけですから、
はい、分かったよ、
まあこれは本当にまだあのちょっととりあえずやっぱりほらこういうのって告知した方がいいんでしょ、なるべく早くというか、
あそりゃそうでしょ、
はいはい、
いいじゃんいいじゃん、やってやって絶対面白いよそれ、
なんか一言っぽく、なんか
えどういうこと、
いやいやなんかすごい冷たいなと思って
何よ、いいじゃん
桜町くんも俺も知らない中じゃないのにさ、
えだからいいじゃんいいじゃんって言ってんじゃん、だから、うん、
すっごいなんかパズルパズルを組み合わせながら喋られても
いや本当にいいと思うよ、
はい、まあいや、まあ、とりあえずそうかもそうやると思いますよっていう情報だけで、まあ、何にも具体的に決まってません、
うん
はい、
いいんじゃないですか、
はい、
頑張ってください、
おめえ絶対呼んでやんねえからね番組
えなんで、あそれはそういう番組の手なの、なんか
いやそういうことになるでしょそれだって YouTube ってことは、
なんかでも怪談話するだけ、まあ、企画はこれからか、
はい、バカじゃないんでうちら、わりかしわりかし分かっ物事の分かってる人間なんで、
うん、
そういうレベル1の意見はいらないです、
むかつく
何なんだよ暴力反対だよ、
ああ
じゃあもう今度その碑文谷教授と合わせてくださいよ、どっちがむかつくか、
まあお前が勝つよ
いや
お前がトップだ、
最高の褒め言葉じゃないですか、
ひもんや教授よりお前の方がムカつくわ、
わかりました、
うん
はい、あとだからそうだラジオで言ってなかったな、怪談まだ募集してます
みたいな、
はい、
うん、
結構今回いろいろ応募に集まってきてくれて
素晴らしい、
まあ本当に助かりました、結構いろいろいい怪談取材しましたよ、ラジオではただで聞かせねえけどな、本読んでくださいお願いします
いきなり声色変えるのやめてもらっていいですか、
YouTube はどういうキャラで言ったらいいのかね母と子のためだからね、あんまりだからこのラジオとは変えた方がいいだろうね、
本当にそのコンセプトで行くの、
桜町くんはそう言ってる
桜町くん、
あのゲスラ町は母と子のための
階
段のラジオって逆にちょっと俺恐ろしいんだけど、
恐ろしいよねそれで多分、
一番やばいやつじゃんそれ、本当にだからさピュアな、今までね付き合っててピュアだなこの人はって、あ本当に性格のいい人だなっていう人がそういうこと言ってんだったら、あそういうこと言ってなると思うけど、あのゲスラ町がいきなりそんなこと言い出すと
やばいよ、
ちょっと恐ろしいよね、
うん、
僕が恐ろしいと思ってるんで、
うん、それ結構やばいやつじゃん、
だし本当にそれをちっちゃい子供が見たらどうなるんだろうって、なんか企んでんじゃねえの、
いやだから最初に思いついたの
エルザゲートじ、ね、さあ動画みたいな、何かそれでゼーリブみたいに洗脳しようとしてんじゃない、あいつ、
まあやっ
俺その片棒担がされようとしてんじゃん。
あるかもよ。
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 うん。
うん、でもそれはそれ面白そうだけどね。
壮大な実験だったんですよ、吉田さん。
最終回がなんか思いつくね。それだから突撃隣の異空間じゃん、多分。
まあ、ちょっと、楽しみにしてくださいとは素直に言えないんだけど、じゃあちょっと興味と恐怖を持って、
うん、すごい楽しみ、
待っていてください。僕も全くどうなるかは分かりません。
いいじゃないですか、
はい、そんなところですか。なんか今井さん告知ありますか。
そうそう、告知ですか。あ、今11月末に差し掛かる。もう、
はい、さっき自分で16日だったじゃん。
あ、まだ詳細わかんないですけど、12月の2日にイベントがある、
はい、闇営業。
闇営業のイベントが、
はい、ああそれあれか、あの闇か。
あの闇
ね、うん、はい。もうさすがに告知してんじゃないの。
いや、俺何も詳細もらってない。
闇側の人間ですからね。
うん、
うん、まあはい、
怪談社さんから誘われて12月2日になんかあると思うんですけど、
はい、
すいません、詳細わかんないんで告知できない。
まあ多分あるでしょうね、
うん
う
ん、
僕もその仮チラシ見た記憶があるんで、
うんうん、じゃあそういう感じです、告知は。今には
2人とも本当にふわっとした情報です、
ね、投げれますね、
はい
はい。
まあ明日のイベントはどうも満員になったようなんで大丈夫です。はい、
カルチャーカルチャーで、
はい、
うん、
ということで、はい、
はい、
終わりましょうか。
はい、
はい、お送りしてきましたのは、トウモロコシの会長にしてきた、
雑学にしました。
はい、どうもありがとうございました。